おはようございます。ただいまから2019年6月2日財産礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌235番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Oh.
お祈りをします。いつも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。今週もまたそれぞれの思いを胸に私たちは礼拝を捧げています。主を賛美し静かに祈り、自分の一週間を顧みる時を与えてくださり感謝いたします。神様は一人一人の悩み、望みはご存知ですから祈ります。そして神様が示してください。あなた様の導きを信じ歩みます。そして私たちに必要なものを必要なだけお与えください。人生の基準はただ神の言葉であるべきです。私たちは御言葉の原理に従って考え行動します。そうすれば神様はすべての責任を負ってくださることを信じ歩みます。あなた様の癒しと憐れみと守りを感じ、そして神様に従いつつ礼拝をお捧げいたします。私たちの礼拝をお受け取りください。主イエスキリストの名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さん、今日はですね、何の日かご存知でしょうか。そう、今日は避難訓練の日であります。後で皆さんと一緒に、訓練したいと思いますけれども、この避難訓練のことについて、先月役員会で、話し合いをしていた時のことです。ある役員の方がこんなふうに言ってくれました。避難訓練を抜き打ちでやりましょう、その方が訓練になりますから、とですね。ああ、なるほどなと私は聞きながら思ってたんですけれども、確かにいつやってくるのか、いつ起こるのかわからない、そんな災害だからこそ突然やった方が緊張感を持ってやれるかもしれない、そんなふうに思いました。災害というものは非日常的な出来事であります。日常ではとても味わうことがない驚きがあり、そして緊張を強いられることです。だからこそそれに普段から備えていくということは本当に重要だと思うのです。同時に私たちの日常の中にも大切なものが隠されているのではないでしょうか。いつもの生活、いつもの家族やいつもの友人、そしていつもやっていること、平凡と思える出来事の中にも神様の恵みはたくさんあるはずです。信仰生活においても当たり前と思えることが少なからずあるのではないでしょうか。毎週の礼拝、毎日の祈り、そしていつもある恵み、 しかしそのいつものようにしている何かが自分の信仰を実はしっかりと支えてくれている、そんな何かについてですね、今日は一緒に考えていけたらと思っております。それでは早速聖書を開いていきましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の第4章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。ルカ第4章ですね。ルカの福音書4章の16節をまずお読みしたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただければと思います。それではお読みいたします。ルカ第4章16節。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。私たちはイエス・キリストを知っています。聖書を通してイエスというお方がどんな人物であったのか、そのことについていろいろと学ぶことができると思います。でもイエス様についてわからないということも実はたくさんあるのではないでしょうか。例えばイエス様の生育環境はどうだったんでしょうか。あるいはイエス様の学歴はと聞かれて、まあ私たちは困ってしまうわけですよね。イエス様が生まれたのは、ベツレヘムという町でした。今スクリーンに出てますけれども、クリスマスで、有名なベツレヘムの町。でも生まれはベツレヘム、しかし育ちはナザレという小さな小さな村でありました。イエス様がこのナザレにおいてどんな子供時代を過ごしたのか、それはほとんど分かっていません。ですからどんな教育を受けたのかというのももちろん記録が残っているわけではないのです。なぜイエス様は聖書を書かなかったのだろうかというですね、よく聞く素朴な疑問があるんですね。皆さんそんなふうに考えたことがないでしょうか。イエス様の教え、イエス様の言葉は確かに聖書に書かれています。でもイエス様ご自身は何一つその書いたものが残されていないと言われています。なぜなんだろうかなと考えていくときに、いろんな考え方があるわけですけれども、一つの考え方にこんな、説明があるんですね。それはイエス様は自由に文章を書くことができる能力を持ち合わせていなかったのではないだろうかという考え方なんですね。例えば皆さんがよく知っているパウロという人物がいますね。彼は当時の超エリートでした。パウロが生まれ育ったタルソという町はですね、まあその当時の学問の都として非常に栄えた、町でもあります。ですからそのタルソで生まれ育ったパウロは非常に高度な学問をそこで受けたということが分かっています。ですから新約聖書に出てくる手紙、書簡のほとんどをこのパウロという人が書き残したということについては誰も疑問を持たないでしょう。当然だというふうに受け止めるわけです。ではイエス様はどうだったでしょうか。イエス様はナザレという田舎町に生まれ、そしてどこかに留学したわけでもありません。ずっとそのナザレという場所にとどまって生活を続けて行かれました。そんなイエス様にとって教育を受ける機会、つまりイエス様にとっての学校はおそらく街道ではなかったのかと言われています。もう一度ルカの4章16節をお読みしたいと思います。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。この箇所は一見するとですね、もうなんてことのない、もうついつい読み飛ばしてしまいたくなるような、そんなところかもしれません。でもここに私たちは とても大切なことが記されていると、そんなふうに考えたいのです。その大切なことというのは、当たり前のことを当たり前にしていくということなのです。イエス様は幼い時からユダヤ人の社会で育ちました。幼い頃からですね、ナザレの村でユダヤ教の街道に集い、平日にはそこで教育を受け学び、そして安息日になると礼拝を捧げる。そんな生活をごく自然に過ごしてきたのではないでしょうか。幼い頃から当たり前のように守ってきた礼拝、それをイエス様はいつもの通り当たり前のように捧げた。でもそれがイエス様にとってはとてもとても大切なことであったわけです。毎日毎日私たちは当たり前のように、食事をとっていると思います。自分で食事を用意するという人もいるでしょうし、まあ、誰かに作ってもらえるという方もいらっしゃると思います。皆さんは誰かに作ってもらう食事というのは好きですか？例えば母親から、あるいは奥さんから作ってもらった食事を食べるというのは、それは本当に美味しい食事をいただくことができるわけですよね。でもそんな手料理の美味しさに気づいてない人もいるかもしれません。実はですね、私も中学生ぐらいまではそうだったんですね。ちょっと昔話をさせていただきたいんですけれども、私が高校生の時の話をしたいと思います。ちょっと昔の写真をお見せいたしましょう。私の高校生の時であります。私は高校入学と同時にですね、家を出て学校の寮に入りました。そして私はですね、寮生活を始めたら自由に、もう本当に気楽に生活できるんじゃないかなと、まあ、勝手にこう考えてたわけですね、頭の中で。ところが寮生活を始めてすぐに、もうそのことが過ちだったということに気がつきました。なぜならばですね、寮の食事が美味しくなかったからですね。入学してしばらくして、ある時に学校の授業参観がありました。学校の授業を見てもらうだけでなく、私たちが住んでいる寮についてもこう見てもらって知ってもらうということになりまして、で、学校に来てくれた親たちのために寮の食堂で昼食が用意されたんですね。で、私たちもですね、寮の食堂にその日、授業が終わってから行ったわけですけれども、なんとその日はですね、特別メニューが用意されていたのです。スペシャルです。ちょっといつもは見られないですね、おーというようなですね、食事がこう並べられてたんですね。それをですね、みんなもう美味しそうにもう食べるわけですよね。うまいうまいとか言いながらこう食べてたわけです。ところがですね、ちょっと離れたところに座っている、その、まあ、主にお母さんたちのいる席からですね、こんな声が聞こえてきました。まずい、まずいわ。うちの子は毎日こんなもの食べさせられてるのかしら、という声が聞こえてきたんですね。いやあ、私ショックでしたね。ちょっと待て、俺たちは一体普段どんなものを食べさせられてるんだと、もう本当にショックで、もうしばらく声が出なかったんですけれども。まあそんな経験をしてですね、たまに実家に、帰るわけですね。そうするともう実家の食事が美味しいわけです。うちの母や、あるいは祖母が作ってくれた料理の美味しいこと、美味しいこと。小さい時から、こんなに美味しいものを毎日毎日作ってくれていたのか、ということに、ようやくその時気がついたというわけです。私たちは、毎週、当たり前のように、礼拝を捧げています。もしかしたら、毎週当たり前のように、教会に来ているかもしれません。でもいつもの礼拝がどれだけ素晴らしいものであるのか、いつも教会で過ごしている時間がどれだけ価値あるものであるのか、私たちはその素晴らしさ、その大切さに気づく必要があると思うのです。 もう一度ですね、ルカの4章16節をご覧いただきたいと思うんですけれども、ここを見るとですね、どうもイエス様は伝道旅行の途中に、ナザレに立ち寄ったということがわかります。そしていつもの通り安息日に街道に入られたと書かれています。その日は特別な日ではありませんでした。普段通りのなんてことのないそんな安息日でした。でもだからこそいつもの通り礼拝を守ることが大切なんだと教えられるわけです。皆さんはですね、何か、美味しいごちそうを食べに行くということがあると思いますね。特別な日あるいは、特別な記念日を選んでですね、そして、本当に、いつもとは違う食事をしに行くということがあるのではないでしょうか。そんな特別な日に食べる特別な食事というのは確かにいいものです。でも普段毎日家で食べているその食事もまた本当に大切なのではないでしょうか。教会では今年もさまざまな、行事が計画されています。今月はですね、夫人のティータイムがあります。来月になると恵み音楽祭、再来月には恵み祭り、そういう特別な、行事がすでに計画されています。また子どもたちにとってもこれから夏に向かってキャンプであったり、あるいは青年たちはコイノニアで韓国に行く、そういうことが用意されているわけです。これらは本当に特別な出来事であり、その一つ一つを通して私たちは忘れることのできないそのような思いをそこで得ることができるでしょう。コイノニアキャンプ以外にも特別な日曜日、そして特別な礼拝というものがあります。でも信仰生活にはそんな特別な日の特別な何かだけではなくて、私たちが普段毎週毎週捧げているこの礼拝の中に本当に大切なものが隠されていると思うのです。いつものメンバーで、いつもの場所で、そしていつもの礼拝を捧げていく、毎週当たり前のようにして迎えている日曜日、でもその日曜日を教会で過ごすということ、いや過ごせるということ、これが実はとても大切なことなのです。私はですね、今から3年前初めて、イスラエルに行ってまいりました。今スクリーンに出ているのは、イスラエルで撮ってきた写真なんですけれども、現在イスラエルという国にはですね、ユダヤ教、イスラム教、そしてキリスト教を信じる人たちが、同時に生活をしているんですね。ですからユダヤ人もいればアラブ人もいます。それから正教会やカトリックの人々も少なからずいるわけです。特にユダヤ人にとって、安息日というのは本当に特別な日だとされています。安息日というのは礼拝をする日、そしてそれ以外のことは極力しないように努めている日です。仕事もしません、勉強もしません、それから料理もしません。とにかくその日は安息日を安息日として過ごすことを第一としていくわけです。まあとにかくいろんな工夫をしてこの安息日を今でも忠実に守ろうとしているユダヤ人たちがおります。そしてこの安息日をある意味命がけで守ってきたユダヤ人たちの歴史があります。そして私はある時ですね、すごい言葉に出会ったのです。今日ちょっとその言葉を紹介したいと思います。スクリーンをご覧ください。ユダヤ人が安息日を守ったのではない、安息日がユダヤ人を守ったという言葉なんですね。皆様ご存知のようにユダヤ人というのは一度祖国を失っています。イエス様が 生きておられた数十年後にローマ帝国に敗れ、そして国土を失い国を失っていきます。2000年間にわたってそれ以来ユダヤ人は世界中に散らされて流浪の民として苦難の歴史を歩んできました。普通だったら民族としての存在さえももう危機的な状況に陥ったと思います。聖書に出てくるバビロニア人あるいはローマ人は現在はもう存在しません。その末裔と呼ばれる人々がいるだけに過ぎないのです。でもユダヤ人たちが国はなくとも民族としてのその純粋性あるいはユダヤ人としてのアイデンティティをずっと保ってこれたのは一体なぜなのでしょうか。実はそれが安息日のおかげだったと言われているのです。写真をちょっと出していただきましょうかね。ユダヤ人というのはですね、安息日に必ず会堂に集まってそして神の言葉に耳を傾けます。この写真はですね、3世紀頃に建てられたと言われているシナゴーグ会堂のですね遺跡です。そしてその隣の写真は、現代ユダヤ人たちがですね家庭で礼拝を捧げている家庭礼拝の様子の一コマであります。ユダヤ人たちは安息日には街道に集い、そして家に帰ってからも家族と共に過ごすことが多いようです。家族で食事をし、家族で語り合い、そして家族と共に過ごす、そんな安息日の一日を送るそうです。そしてそのような安息日を週に一度必ず守ることによって、私たちはユダヤ人なんだ、私たちはユダヤ教徒なんだ、そういう民族の誇り、またユダヤ人としてのアイデンティティを守ってきたのだと言われています。そしてこれこそが日曜日が、安息日がユダヤ人を守ると言われているその意味でもあります。今日私はこのユダヤ人に倣ってこんなふうに言いたいと思います。スクリーンをご覧ください。クリスチャンが日曜日を守るのではない、日曜日がクリスチャンを守る。毎週毎週当たり前のようにしてやってくる日曜日、いつもの通りに巡ってくる週の初めの日、でもその日を神様を礼拝する日として捧げていく、守っていく。やりたいこともそしてやらなければならないこともたくさんある。でも日曜日を神様のために捧げる、神様の日とする、そうすることによって日曜日が私たちを、クリスチャンを守ってくれるというのです。日曜日のことを主の日とか主日というふうに教会では呼びます。それはこの日が主日礼拝、つまり神様を礼拝する日であるとしているからです。私たちが神様を礼拝する日であり、これは私の日ではありません。そう、神様の日なのです。神様のために備えられた日なのです。ですから日曜日を自分のものではなく神様のものとしていく、ここから私たちは信仰をスタートさせていくのです。もちろん私たちは日曜日に働かなければならない、たくさんの人たちがいることを知っています。そのようにして社会を支え、家庭を支え、その働きを全うしているたくさんの方々を知っています。でもその事実を分かった上で、でもやはりこの日曜日が私たちに与えられたかけがえのない本当に大切な日であるということを覚えたいと思うのです。聖書をですね、私たちは読みます。でも皆さんいかがでしょうか。聖書というのはですね、面白いな、興味深いなと思えるところもあれば、いやーもう全然わからない、もう難しくてついていけないと思うようなところもたくさんあるのではないでしょうか。 つまり聖書は本当に読んですぐ分かるところと、何度読んでもさっぱり分からないと思えるようなところと、その両方があります。それでも大切なのは、それを毎日繰り返し読み続けることにあると言われています。私たちは毎日毎日食事をとります。美味しいなと感じる時もあれば、いやそれほどでもないと思う時もあるでしょう。大好物が出てくるという時もあれば、いやちょっと今日のはなと思ってしまう時もあるかもしれない。でも私たちはそれでも毎日毎日食事を取り続けます。食べ続けることによって、その食べたものが血となり骨となり、そして私たちの力となっていくわけです。私たちにとって日曜日もそうなのではないでしょうか。特別な日曜日もあれば、そうではないと思える本当に平凡な日曜日もあると思います。でも毎週毎週当たり前のようにして、この礼拝を捧げていくということが大事なのです。今日私が皆さんに一番伝えたいことは、日曜日を大切にするということです。しかも何もないような平凡で本当に、普通の日曜日を大切にしていくということです。日曜日を大切にする人は神様を大切にする人です。日曜日を大切にする人は神の国とその義を第一とする人です。私はですね、子供の頃からこの教会に来て、この教会で育った人間です。子供の頃はですね、ずっと日曜日は楽しい日だなと思って教会に来ていました。でも成長するにつれて、いや日曜日はあんまり楽しくないなと感じるようになりました。楽しいから教会に来る人はですね、楽しくないと感じたらもう教会に来なくなるかもしれません。実際私は中学生の時に約1年間ほとんど教会に来なくなるというですね、そういう時間を過ごした経験があります。本当に1年間教会から離れ、そして心も神様から離れていた、そんな経験をしたことがあります。でも神様は放蕩息子だった私をもう一度神様のもとへ引き戻してくださいました。そして教会に帰る機会を、チャンスを与えてくださったのです。教会に帰り、そして再び日曜日を教会で過ごすようになって、私の中ではっきりと分かったことがあります。スクリーンに出していただきましょう。私が日曜日を守るのではない、日曜日が私を守るのである。皆さんは、そんな経験をされたことがあるでしょうか。いろんな理由によって日曜日に教会に来れなくなった、あるいは病気をして教会に来ることができなかった、いろんなことが私たちを妨げ、そして礼拝ができないという現実を突きつけることがあります。でもそれでも私たちは繰り返し繰り返し神様を求めて、そして神様を礼拝する場を求めて日曜日に教会に集まるのです。いつもの通りに教会に来る、いつもの通りに礼拝を守る、そしていつもの通りに日曜日を大切にする。ここから私たちの信仰が始まっていくということを今日心に覚えていきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。神様、特別な日の特別なごちそうを味わうと、とてもテンションが上がってきます。特別な人との特別なディナーは忘れられない思い出になるでしょう。しかし、同時に 毎日毎日当たり前のようにして食べている食事が私の血となり骨となり力を与えてくれているということを今日覚えたいと思います。同じように毎週毎週の礼拝が私たちを養い力を与え成長させてくれます。毎日の祈りが毎日の御言葉が私たちの信仰の土台となっていきます。イエス様にもいつものように守っていた平凡な礼拝がありました。特別な奇跡も特別な出来事も何もない。それでいてとても大切な安息日をイエス様は過ごされました。信仰生活において特別な何かが力を与えてくれることがあります。特別な礼拝、特別な行事、特別な出会い、そして特別な経験。でも同時に特別ではない日常が毎週毎週の平凡に思われる日曜日が私たち一人一人にとってかけがえのない大切な日であることを今日心に刻みたいと思います。これからも私たちはいつもの礼拝を大切にしこれをあなたにお捧げしていきます。生きている限りはこの地上においてやがてあなたに召される時が来たならばその時は天上においてあなたを永遠に礼拝するものになりたいと思います。私たちの礼拝がいつでも神様に喜ばれまた神様ご自身を喜ぶ礼拝となっていきますように。今日も私たちは心を尽くし力を尽くし思いを尽くし精神を尽くしてあなたを礼拝します。この礼拝をどうぞお受け入れくださいますように。私たちに祈ることを教えてくださった主、私たちに礼拝することを教えてくださった主、私たちが礼拝すべき唯一のお方、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは神様に応答して賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。賛美歌338番を持って主を賛美していきましょう。
それでは、今年のテーマソング手話を持ってですね、皆さんと一緒に賛美していきましょう。どうぞ皆さんお立ちください。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。我らを礼拝の場へと招かれる主イエスキリストの恵み、我らの礼拝を喜んで受け取られる父なる神の愛、我らを礼拝者として整え導いてくださる聖霊なる神の助けが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。